大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって、主イエス様に救われた者にふさわしく、私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を 神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは常しえに御座についておられます。あなたの呼び名は世々に及びます。聖なる糸高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれます。囚われ人のうめきを聞き、死に定められた者たちを解き放つために、あなたはヤコブを立て直します。その御業が後の世代のために書き記され、新しく作られる民があなたを賛美しますように。今日もあなたへの賛美を携えてくる者たちによって、あなたの皆が崇められますように。あなたの御子を愛する者たちに、御子にある霊の賜物を豊かにお与えください。自分の罪のために心から悲しんでいる者が、恵みと平安に導かれ、真実がなおそのものを捉えますように。神様、新しい年を迎えました。今年もあなたの教え、あなたの願いを私たちの願いとして生きていきたいと思います。時が良くても悪くても、あなたの御前に立ち、あなたの御前に立ち返り、天におられる私たちの父よと呼び求めます。どうかあなたの御心がすべて私たち一人一人に実現されますように。すべての人生にあなたの最善がなされています。今年も何事においても目に見える事柄にとらわれず、すべてを時にかなって行われるあなたの御業を 御心を見ることができますように。どうか御言葉を通して悟らせ、あらゆる出来事事柄を通してあなたの教えをより深く知るようにしてください。教会一人一人、愛において信仰において豊かな成長が与えられますように。そうしてあなたの力が教会と共にあることをお示しください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第3章11節から16節、新約聖書218ページ上の段です。使徒言行録第3章11節、さてその男がペトロとヨハネにつきまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきた。これを見たペトロは民衆に言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。
ユダヤ人たちの祈りの時間に、エルサレム神殿の入り口にある門のところに、生まれた時から足の不自由な人が運ばれてきました。彼は40歳を過ぎても足が全く動かせないままで、 仕事もできなかったために長い間、それも毎日この門のところに運ばれてきて、そこを通りかかる人々にお金を求めて助けてくださいと声をかけて、人々からお金をもらって暮らしていたんです。その人がこの日神殿に入っていこうとするペトロとヨハネに助けを求めると、ペトロは彼のことを見つめて手をつかんで、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、立ち上がらせたんです。するとたちまち彼の足には力がみなぎって、踊り上がって立ち上がり、本当に歩けるようになりました。そして彼は喜び、神様を賛美しながらペトロとヨハネと一緒に神殿の中へと入っていったんです。その時、神殿でお祈りをしていたユダヤ人たちは、彼が賛美しながらもう自由に歩き回っている姿を見ると、え、あの人はいつも門のそばで物乞いをしている人だ、いつも声をかけてくる人だって気づいたんです。あの人は今までずっと人の手を借りて運ばれてきていたのに、それに今日もついさっきまでは座ったままだったよ。どうして彼は歩いているのか、立ち上がって歩いているんだ、彼に一体何があったんだ。誰もが我を忘れるほど驚いていました。さらにユダヤ人たちは、彼がペトロとヨハネから離れずに二人につきまとっていると、驚きのあまり5000人を超えるユダヤ人たちが皆一斉に三人のところに駆け寄っていって、この二人が彼を歩けるようにしたのか、この二人に何か特別な力、ものすごい力があるのか、ペトロとヨハネのことをじーっと見つめていました。二人はもうたくさんの人たちからの注目を一心に浴びていたんです。これはもしもの話ですが、もしも今私がこの教会の前で足の不自由な人の手を掴んでこう立ち上がらせて歩けるようにする、そのような奇跡を行ったらどうなるでしょうか。それを見ていた人たち誰もが、あの人はすごい人だ、ものすごいとんでもない力を持っている人だって、私のことをこう注目すると思うんです。人はそうしたこう病気を癒す力のある人、奇跡を行う力のある人に目を向ける、注目します。そしてそのような力がある人も、もう人々から大いに注目されて、あ、すごいすごいと称賛されたり、こう人々の間で自分が高められたり、自分の名前がこう広まっていったりすると、もうとっても嬉しくなって、ますます自分のことを人々に表そう、ますます自分に注目を集めようとすると思うんで、するのではないでしょうか。でも今日ユダヤ人たちから注目を浴びていたペトロは、イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか、なぜ私たちが自分の力によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私を見つめるのですかというのです。私には特別な力はありません、この人を歩かせたのは私ではありません、私に注目するべきではありません。そしてペトロは彼らに、イエスこそ神様のしもべです、あなたたちはそのイエスをピラトに引き渡して、ピラトは罪のないイエスを釈放しようと決めていたのに、あなたたちはそれを拒んでイエスを十字架につけて殺しました。しかしあなたたちが十字架につけたイエスを神様は死者の中からよみがえらせたんです。私たちはそのことの証人です。あなたたちが今見て知っているこの人を立ち上がらせて歩けるようにしたのは、私ではなくその イエス・キリストです。イエス様は今も生きておられて、この人の体を完全に癒してくださったんです。ペトロは自分に注目するユダヤ人たちに、ペトロとヨハネはすごいと見ている人たちに、こうイエス・キリストに目を向けさせるんです。自分たちではなく、この私ではなく、イエス・キリストを見るように。さらにこの足の苗た人が癒された、この宮座を通して神様は今御子を十字架につけたユダヤ人たちを立ち返らせ、彼らに罪の許しを与え、彼らを救いの道へと導き入れよう、彼らのことを本当に生かそうとしておられるんです。そのような中で、ペトロが、あのペトロが奇跡を起こしました。ペトロにすごい力があるんです。ペトロがすごいと、ペトロがこう人々から注目を浴びていたら、イエス様よりもペトロ自身が彼らに明かしされることになってしまうんです。ペトロは自分のことを生かしてくださって、そしてこの足の苗いた人も立ち上がらせてくださった、そのイエス様の救いを今必要としている人たちのために、自分のことは何一つ言わない、自分のことは一切表さずに、イエス・キリストだけを彼らに証ししたんです。なぜ私たちを見つめるのですか。イエス・キリストだけを見つめるように。今この世の中の人々は、どうしたら自分が注目されるか、どうしたらこの世の中で評判を受けることができるか、有名になれるか、そうしたことにこう目を向けていると思います。そしてこう自分がこう高められるため、自分を表すために、自分の力をこう誇ったり、優れた能力や知識を表して生きることも少なくないと思うのです。でも人の力、知識、能力、そうした目に見えることが本当に人を生かして救ってくれるものではありません。それにそういう人の目を引きつける事柄に注目していると、本当に見るべきことを見ることができない、目を向けるべき方に目を向けることができないと思うんです。今日私たちはペトロが言った、なぜ私たちを見つめるのですか、その問いかけを覚えていきたいと思います。なぜ私を見つめるのですか。その問いかけは当時のユダヤ人たちだけにではなく、今の私たちにも、なぜ人に注目するのですか。なぜ目に見えることを見つめているんですか。なぜ人からの評判、この世での評価、そうしたことに目を向けているんですか。今の私たちにもそのように響いているんです。私たちには十字架の主イエス・キリストがおられます。今も生きておられるイエス・キリストがおられます。私たちが目を向けるのはそのイエス様です。いつまでもイエス様のことを、イエス様をから目を離さずに、イエス様のことだけをこう見つめ続けていきたいと思うんです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがお与えくださった御子イエス・キリストだけを見て見つめて生きることができますように、そしてイエス様のことをますます深く知ることができますように、一人一人を助け導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。
Thank you.
全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって、心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって、御旨を行うものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように、平安がありますように、平安がありますように。それでは報告をいたします。今日は午後2時からオンラインでの定例の役員会があります。役員の方はご出席ください。そしてその後午後4時からはリモートでの聖書の学び会がありますので、どうぞご参加ください。今日はヤコブの生涯をご一緒に見ていきたいと思います。そして今年のイースター礼拝は4月9日です。その時に受洗転入会をご希望の方は1月29日までに私宛に受洗転入会の願書をご提出ください。以上報告を終わります。あなたに平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。